それではこのところから勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通せ。勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通せという題で、御言葉を問い継がせていただきます。何度も 最初から言ってますけれども、サバティカルの期間中、皆さんお祈りを持って支えてくださり、心から感謝いたします。サバティカルに入ってですね、6月の14日ですかね、1週間ぐらいしてから、1ヶ月ほど単身で日本に行きました。私一人で行ってきましたが、本当にそのことを思うと、1ヶ月ぐらい日本にはいたんですけれども、ずいぶん前のような気がしますね。で、そういうことを思うと、それだけ長い間、クロスウェイのこの働きですね、いろいろ E メールとか、いろいろやることはあったんですけれども、このような形で礼拝のご奉仕という形では、本当に随分長い間離れていたなということを実感させられています。私もそうですけれども、その間皆さんもいろんなことを経験されたと思うんですね。で、今は本当にものすごい勢いで世の中が変化していますね。変化していますから、私もこう毎日情報を集めるのが大変必死なわけですけれども、ただその中でこう今の特徴というか、その情報を得るのに、また理解するのに難しくさせるのが、その中に嘘偽りが多く含まれているということですね。これ終わりの時代の印でもあるわけですけれども、どれが真実で、どれが嘘なのか、誰が本当のことを言って誰が嘘をついているのか、それを見分けるには本当に、リサーチの方法も含めて、ですね、でも何よりも主からの判断力ですね。私たちが普段から御言葉に聞いて、主に聞いて、真理は何であるのか、主に喜ばれることはどういうことであるのか、そのことにいつも触れていく必要があることを思わされています。で、そういったことを思い巡らす中で、サバティカル期間をもう終了し、このクロスウェイの働きに戻ってきたわけですが、この時私が皆さんと分かち合いたい御言葉は、サバティカル前にですね、最後の時に開いたところと同じ箇所ですね。準備してなかったわけではなくって、もうずっとそのことを思い巡らしていたわけですけれども、このところからスタートしようと思わされました。覚えておられでしょうか。もちろん今御言葉を読んでいただいたので、どの箇所か分かるわけですけれども、でもどうか内容は一緒だ、ね、同じ牧師が同じ箇所だから同じことだと思ってですね、どうぞ心を閉ざさないでくださいね。聖書は神の御言葉であり、同じところを本当に通読でもどのような形でも、いつも同じように教えられるわけではない。同じことを聞いていても、語られるところが違ったり、聖書は神の言葉で生きていますから、どの箇所もそうですが、皆さん、本当にあなたの永遠に関わることですから、どうぞご自分の心の状態、今の心の状態ですね、またその生き方を吟味しながら、この御言葉に聞いてくださることを心から願います。で、早速皆さんにお尋ねしますが、あなたは今日主の現れを慕っておられますか？主の現れ、His appearing って英語ではありますが、それを慕うとは、Love ですね。本当にその心から待ち望んでおられますか？イエス様がこの世に再びこだ、戻って来られることを、あなたは心待ちにしておられるでしょうか？知ってます。それを知ってます。黙示録で学んだ、そういうことではなくって、それこそ黙示録で見た、主を来てください、主を来てください、マラナタとね、それがあなたのこう挨拶というか、毎日そのあなたの心を表しておられるでしょうか？主の現れを慕うこと、それはなぜそこまで重要なのか。それは正しい審判者である主が、そのような人に、ご自身、主の現れを慕う者に、義の栄冠を授けてくださるから。つまりその救いを完成させてくださるからですね。 もうこれはその救いに関係しているわけです。でそのように言うと、いやいや私はもう救われているので大丈夫ですという方もおられるかもしれない。でもしあなたが本当にイエス様を救い主と信じておられるならば、信じたっていう過去ではなくて、今日イエス様に信頼してこのお方に 御言葉に聞き、このお方を愛しておられるならば、その通りですね。でもここで注意してほしいことは、義の栄冠を授けてくださるキリストが正しい審判者、Righteous Judge であるということです。審判者ですね、ジャッジ。このお方はあなたの心、そこにある思いや計画、これからの計画ですよね。またその生き方のすべてをご存知で、もうすべてをご存知で、全く不正のない、全く不正のない正しい裁きを行われます。で、その上でどうでしょう。皆さん、あなたはこの Righteous Judge、正しい審判者に裁きを行われて、いや、私は大丈夫です。ね、義なるものです。正しいものですと、こう言えますか？いかがでしょう。むしろ、この罪は許されているんだろうか。あの罪はどうであろうか、ね、自分の罪の現実に不安を覚える人もおられるんではないでしょうか。こんな状態で本当に救われるんだろうか、疑問に持つ方がおられるのではないでしょうか。でもそこにこの正しい審判者である主は憐れみをかけてくださる。憐れみですね。イエス様は最初来られた時、初臨と言いますが、キリストの初臨と言いますが、初め来られた時、私たちをの罪をその身に負うことで、その身に負うことで神の裁きを代わりに受けてくださった、罪を取り除く神の子羊として、子羊とはその、ね、強いイメージじゃないですよね、イエス様は十字架にかかるために来てくださった神の子羊として、それはそのご自分の死、十字架の死、贖いの死をもってご自分を罪と滅びからの救い主、キリストと信じる人の罪をすべて許してくださるためですね。そのためにこそイエス様はわざわざ人となってこの世に来てくださった。2回目は違いますよ。2回目は王の主の主として裁き主として来られます。これを再臨と言いますけれども、イエス様は2回目は裁き主でも、最初の時のこの正しい審判者であるイエス様は裁かれるものとして、代わりに裁かれる方として来てくださった。ですから正しい審判者である主は、その救いの道ですね、ご自分が与えてくださった信じるだけで救われるその道を拒み、自分で自分を正しいとするもの、いや私は結構ですって言う人は主は退ける。でもいや私は罪人ですと、自分が罪人であることを認めてご自分の前にへり下る、へり下る人を義と認めてくださいます。義と認めてくださる、義の栄冠、冠、救いを、冠を授けてくださる。私には自分を救えません、罪人だからですと認めることが罪人にできる最も正しいこと、言い訳ではない、償いますできないことを言うんではなくて、それを認めることが私たち罪人にできる最も正しいことであり、そして何よりも主がそのことを認めておられる。ここには金持ちとかね、その業績とか自分のステータスとかいらないですよね。本当に誰でもそれを認めることはできる。でも心の高ぶる人、プライドの高い人、自己中心なものにはそれを認められないということがあるわけですけれども、主は私たちにそれを認めるように、そのようにへり下ることを求めておられる。そしてそのために主は自らの命を罪の代価として捧げてくださった。でここに、そのピクチャー、そこに、審判者の与える、こう冷たいイメージとは違って、ただ裁き主と、ここに正しい審判者とありますけれども、ただ裁き主、ジャッジがそこに座って、あなたはこれをしたあれをしたって、そう裁く方じゃなくて、この方はその私たちを許すために、代わりに死んでくださ、ご自身の命を捧げてくださった、本当の誠の愛がここに示されているわけですね。ですからこれ前に出ました ます。第一ヨハネの4章の10節、第一ヨハネ4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。いかがですか。今日あなたはあなたが救い主と告白するイエス・キリストの愛を受け取っておられますか。信じてるだけではなくて、この方の愛を、命を捧げてくださるほどの愛を受け取っておられるでしょうか。どれだけ主があなたを愛してくださっているかをご存知ですか。その愛を日々主との個人的な交わりの中で御言葉に聞き祈る、その交わりの中で受け取ることで、あなたもまたこの方を、主を心から愛し、このお方に導かれて共に歩んでおられるでしょうか。そのことのゆえに、主が、いつ迎えに来られてもいいように、ね、まだ皆さんイエス様の顔を見たことないでしょ、ね、でもその時にはイエス様と顔と顔を合わせて、顔合わせることになる、いつこの方、その時は来てもいいように、日々主を待ち望んでおられるでしょうか。主の現れを慕っておられるでしょうか。主はあなたの心をご覧になり、もちろんそこに信じている信仰を見てくださるんですが、でもその信仰が、その愛がそこにある、一緒にある、ご自分を慕う愛があるかどうかをご覧になって、あなたに義の栄冠を授けてくださる。ご自分を慕う者に主は義の栄冠を授けてくださる。ご自分の十字架の愛をそのまま受け取っている者に主は義の栄冠を与えてくださる。なぜならば、主を信じるとは、ただ情報を知るのとは違って、このお方との信頼と愛の関係に入れられることだからですね。救いとは、イエス様が何かしてくださったとか何かくれるじゃなくて、このお方をいただく、このお方を持つということですね、生きた関係、命の関係に入れられることだからです。ですから、もしこのメッセージを聞いておられる方で、まだイエス・キリストを信じていないという方は、今日、今、イエス様を、あなたの救い主、罪と滅びからの救い主、あなたに永遠の命を与えて、神の子供としてくださる神の救い主として信じ、受け入れてください。もういつまでこのね、今の状態が続くか分かりません。本当にまだ、そんなことないんじゃないかと思う人も いることでしょう。ただ、本当に御言葉、次週から聖書予言、週末に関して聖書予言、ということをですね、見ていきたいと思うんですけれども、それらを見ていくと本当に、で世界の情勢を見ていくと、本当にイエス様はいつ来られてもおかしくない、大患難時代に入ってもいつおかしくないという状態まで、来ていると、私は本当にそのように思います。ただ私が個人的に感じるっていうことじゃないですよ。御言葉から今何が起きているのか、世界で起きているのかを見て、黙示録から学びましたけれども、そういうところからもう本当にいつその時が来てもおかしくない、いやまた来年もある、ね、5年後10年後、寿命を全うしてではなくって、今日という日があなたの救いの時ですね。ローマ書10章の9節10節にこのようにあります。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。とイエス様に愛され、主を愛する人は主の現れを慕います。主が来られるのを本当に心待ちにする。でそれは極めて当然のことですね。皆さん愛する人とセパレート離されて、離されたとして、いつ会えるか、今もそういう状況もある中に置かれている人もいることでしょう、ね、で会いたいと思う、待ち望むっていうのは極めて当然のことですよね。そこに愛と信頼の関係があるならば。でも私たちが それを待つという時に、ただ何もせずに待っている、ただ何もせずにいるっていうことではない。その日に向けて、歩んでいく、その日に備えるという必要がありますね。皆さん、その日に備える歩みとはどのようなものか。パウロは言います、今日の箇所ですね、7節のところ、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。 今日は前回見たようにその節ごとにそういう見方をしていきませんけれども、パウロはここで私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しましたと言っています。今日あなたは勇敢に戦っておられますか？これはいやパウロのようなね使徒だけが戦う戦いですよじゃないですよ。すべてイエス様にあるものをクリスチャンは、勇敢に戦うその霊の戦いの中に置かれているわけですが、あなたは勇敢に戦っておられますか？走るべき道のり、主があなたに与えられたその走るべき道のりを今走っておられるでしょうか？イエス様へのこの信仰を最後まで守り通すこと、信仰って言うと私は過去に持ちましたっていつも言いますけれども、それで今の信仰が生きてなかったら意味がない。アクションが出てこない信仰は死んだものですよね。行いの出てこないものっていうのはただの飾りと変わらない。なぜならばその信仰は信頼だからですね。今イエス様に信頼すること、イエス様へのこの信仰を最後まで守り通すこと、それがあなたの人生における最優先事となっていますか？もう前提、信仰を持っている前提でっていう感じですか？それともう本当に今日イエス様に信頼していく、イエス様助けてください、導いてください、そのことがプライオリティになっておられるでしょうか？どうかあの偉大な伝道者パウロが自分の死を目前にですよ、もう自分の死が近いことが分かって、でその時に自分が何を成し遂げたとか、どれだけの人を救いに導いたとか、自分の功績について語っていないことに注目してください。今日のところですね。むしろ彼はこの世の霊の戦いを勇敢に戦った。Fight a good fight。良い戦いをしたっていうわけですね。神様から与えられた走るべき道のりを走り終えたこと、Run the race ですね。そのようにして最後までイエス様を見続け、このお方に信頼したことを大事なこととして、語るわけです。なぜかわかりますか？なぜこれらのそういう表現になっているかわかります？それはどれもイエス様との生きた交わり、関係を離れては成り立たないものだからですね。なんか自分で戦っているように、自分一人で走っているようかに聞こえるかもしれないんだけれども、どれもイエス様との関係を切り離すことのできないもの。もっと言うと、イエス様だけが本当の意味で勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、父なる神様への信仰を守り通されたお方であり、この方はご自分の愛する者たち、私たちですね、私たちにもそのような歩みをさせてくださるわけですね。ですからイエス様との愛と信頼の関係に入れられた者は、主の現れをしたいしたい、その日がいつ来てもいいように、このお方にあって、ね、イエス様と共に歩むわけですから、イエス様のような歩みになるわけですよね。それが勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、最後まで信仰を信頼を守り通す歩みへと向かうわけです。では私たちをして勇敢に戦うとはどういう意味か、エペソの6章の10節終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと。私たちのこの戦い、それは悪魔の策略に対するもの、それは血肉、つまり人間に対するものではなくって、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、皆さんリサーチしてください。リサーチするならば、本当に私たちが真実だと思っていたことが、本当に多くのものが嘘で固められているということが分かってきますね。その背後に影の支配者たちがいること、暗闇の支配者たちがいます。また天にいる諸々の悪霊に対するもの、それが私たちの戦いですね。じゃあその悪魔で、もちろんそこに悪魔がいるわけですけれども、その悪魔に対して私たちはどう勇敢に戦えばよいのか、ね、悪魔が見えてそうやって戦うってじゃないわけですよね。悪魔はどんな策略を持って私たちを攻撃してくるのか、 イエス様おっしゃいました、ヨハネの8章の44節途中からですが、ヨハネの8章の44、悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからですと。偽り、悪魔の策略、それは偽り、嘘偽りを持って私たちを神様から引き離し、また互いの関係を引き離す、壊すものですね。そしてその偽りに従う者を皆殺す。つまりどういうことか、永遠の滅びへと、もう悪魔が永遠の滅び、地獄に投げ入れられることはもう決定しています。黙示録で学びました。でもその偽りに従う者をもう皆道連れにするためですね。ペテロは悪魔についてこう語っています。第一ペテロの5章の8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。皆さん、これ2000年前のことですか？もう悪魔は今おとなしくしてるんですか？いや違いますよね。黙示録を見る限り、終わりに行けば行くほども、その観覧時代に入ったらもう一気にこの悪魔のその攻撃は強まるわけですよね。獣の刻印を押さないともう殺される、それも、反キリストを拝まないととか、そういうふうに出て、見たわけですけれども、いよいよそれは強まっていくわけです。目を覚ましていなさい。私たちは敵であるこの悪魔に対してどう勇敢に戦えばよいのか、グッドファイトをすればよいのか。エペソの6章の13節からのところ、少しお読みしますね。エペソの6章の13、先ほどの続きですね。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取り、それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。真理、正義、平和の福音、信仰、救い、神の言葉はどこにありますか？それは皆イエス様のうちに見られるものですね。イエス様のうち。そういう意味で私たちはキリストを着ると言っても、この神の武具を身につけるわけですけれども、キリストを着ると言っても過言ではないでしょう。私たちをしてこの悪魔の策略に対して勇敢に戦えるのは、主の恵みによって、私が強いではなくて主によって強くされる、ね、主の力によって、滞納の力によって強められることで、キリストを着させていただくことによってですね、イエス様にと一つにされることによってです。そしてそこには祈りが欠かせない。祈り、何回も祈りって出てきましたが、祈らないで真理に立つ、トゥルースですね、真理、反対は偽りですけれども、その真理、正義、正しいことですね、その神の義、正義、平和の福音、ゴスポ、信仰、救い、神の言葉を備えている人はいない。祈りのない人で、もちろんそれをプリテンドする、それを持ってるかのように、そういうふうに戦っているかのように、外側は敬虔に見えるけれども、その中身を否定しているってね、パウロが第2テモテの4章、3章で、言ってますけれども、そのように敬虔深い人として装うことはできる。でも本当にその神の武具を身につけて悪魔と戦うっていうことは、祈りを欠かしてはならない。 祈りなくしてはありえない。祈りというのは主についてただ知っているっていうところではなくって、この主との生きた交わりを生じさせる、本当にライブにする、もう、本当に主との関係を生きたものにするものですから、祈りを通して私たちはこのお方を知るものとなる。だから祈らない人は、祈りがない人はこの方を知ってるとは言っても個人的にこのお方を体験することはできない。知るっていうのはね、あなたは神の武具を取り祈ることで悪魔の策略に対して勇敢に戦っておられますか？グッドファイトをしておられるでしょうか？パウロはこうも言いますね。私は走るべき道のりを走り終えと。主の現れを慕う人は何もせずただその日を待つ人ではなくって、主の現れが来るまで主から与えられた、自分に与えられたこの道のりを走る人ですね。コロナ禍が続く中で疲れ、弱り果てている、もうダメだしんどいっていう方もおられると思いますね。でも、冒頭でも読みましたイザヤ40章27節からの言葉、こうありますね。ヤコブよ、ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しい力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。これは直接的には捕囚の中にある神の民に対して預言者イザヤが語ったものですが、私たち同じ神ですね、私たちの信頼する神様はこのようなお方、ご自分を待ち望む者に新しい力を与えてくださるお方ですね。上よりの力です。ヘブル書の著者は主から与えられた走るべき道のりをどう走るべきかを私たちに教えてくれています。ヘブル書の12章の1節、ヘブル12の1節、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく、罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。与えられた道のりを走るにあたり、まず重要なことは一切の重荷、一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てるということですね。身軽になるということ。皆さんの中に神の国とその義、ライチャスネスをまず求めずに、それ以外のことに心を奪われている人はいませんか？神の国、神の国とその義を求めずに、いろんなこと、この世のことで心を奪われている人はいませんか？神様よりも自分を愛し、神様よりもこの世を愛することで、余計な重荷を担いでいる人はいませんか？担っている人はいませんか？罪はどうでしょう？自分中心、神を神とせず自分を神とすることで、そこから出てくるあらゆる罪の生き方、罪の思い、というものはいかがでしょうか。神の道ではなくって自分の道を走っているという方はいませんか。義の栄冠を受けることを願うならば、その救いを願うならば、それらを捨てる必要がある。それらも一緒に、罪も一緒につけながら、で、一緒に、救ってくださいっていうことはできない。もちろんその戦いは続きますよ。でも、まず、それらを捨てなさいと、こういうわけですね。で、忍耐を持って走り続けようと。ヘブル書の10章36節に、こうありますね。有名な言葉です。神の御旨を行って、約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐です。 忍耐です。忍耐が問われるときどうでしょう。私たちはこの目標ゴールからこう目を離し、途中で諦めたくなる。私なんか本当にもともとすぐ諦めるような人間ですから、忍耐もないですよね。ないので本当に忍耐、ちょっと矢が飛んでくるとちょっと困難に遭うと本当にもうすぐ、弱々しくなってしまう。本当にそうだと思いますけれども、でもそのような時に忍耐が問われる時、私たちはゴールをから目を離したくなる、離してもう諦めたくなるわけですよね。でも先ほどのヘブル12章の2節3節ではこう続けますね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。この方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。私たちをして自分の前に置かれた走るべき道のりを走るのに最も大事なことは、それは救い主であるイエス様から目を離さないでいるということですね。このお方から目を離さないでいる。なぜならば、このお方こそ信仰の創始者であり、あなたではない、私ではない。信仰を始められたのはイエス様であり、そして信仰を完成されたのはイエス様ですね。信仰の創始者であり、完成者であられるからです。皆さん、主は私たちにあなたに信仰を問うておられます。これはもう間違いないですよね。あなたの信仰を問うておられる。でも、自分の信仰を誇れる人が果たしているでしょうか。イエス様以外に信仰を誇れる人はどこにもいない。なぜなら、主だけが父なる神様の御心、それは義の歩みをする、完全な歩みをするということですが、私たちは人と比べてあの人よりマシだっていくらでも言えますよね。でも本当に、自分の心、自分のこれまでのを見たら人には言えないことはたくさんあると思うんですね。そういった意味においても、主だけが、イエス様だけが父なる神様の御心、つまり義の歩みとしての完全な歩みを全うされたお方です。そしてその歩みとは、死に至るまで、ご自身の死に至るまで、実に十字架の死に至るまで、父なる神様に信頼して従うというものでした。しかも、その理由は、ご自身のためではないですよね。また正しいものではなくって、不正なもの、罪人である私たちを救うため。もっと驚くことは、そのことをイエス様は喜びとしてくださった。主はご自分の死によって私たち罪人が救われることを喜びとしてくださった。ゆえに、ね、十字架につけろ、イエス様を十字架につけろ、それは私たちの罪も、イエス様を十字架に、つけて殺したということになるわけですが、その罪人たちの犯行、つまり十字架の苦しみを、そのようにしてイエス様は耐え忍んでくださった。それは私たちの救いを、私たち罪人の救いを喜びとしてくださったからですね。皆さん、それが愛でなくて何ですか？ね、私たちのためにイエス様が、ね、ただ審判者としておられるだけじゃなくって、むしろ裁かれる側に立ってくださり、私たちの代わりにご自身の身を裂かれ血を流して死んでくださった。それが愛でなくて何でしょうか。いや、伝わってこない、全然私は愛を感じないっていう人はイエス様の愛がわからない、または自分が罪人だっていうことは分かってない証拠ですよね。神であられる方がそこまでしてあなたを愛してくださってるんです。ですから十字架の死後、イエス様は3日目によみがえられた。そしてここにあるように神の御座の右に着座されたわけですけれども、何をしておられるのか、今日も私のため、あなたのために取りなしていてくださっている。 ご自分を信じるすべてのものが、またこれから救われる人も含めて、そのすべてのものが、ご自分が選んだもの、ご自分が知っておられるものが、その現れをしたい、ご自身が戻ってこられることをしたい、またこの地上で、その間、この地上での戦いを勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、最後まで、主への信仰、信頼を守り通すために、主は、助け主である御霊を与えて、御言葉を語ることで、私たちを強めてくださっている。そのために取りなしていてくださっています。私たちの信仰は実に小さいものですね。実に小さいもの。でも、その信仰の対象である、信じているお方が、イエス様が大きな大きなお方。信仰を始められた方、完成された方であるゆえに、この方を慕う者に、主は義の栄冠を、救いを授けてくださる。主の成し遂げられた御業のゆえですね、私たちの技ではなくて、この方の素晴らしさ、この方の御業によります。イエス様は悪魔をこの世を支配する者、悪魔のことをこの世を支配するものと呼びましたが、父なる神様はこの悪魔が、サタンが人々を惑わすことを良しとされる。呼ぶ記なんか見たら分かりますね。その背後で、そのサタンが神様と話して、で、誘惑することを、神様は、それを神様から出たものではないですよ。でもそれを良しとされた。ですから救われるために、今は恵みの時、救いの時ですよ。でも救われるために、真理への愛を受け入れない人は、今この恵みの時に真理への愛を受け入れない人は、偽りを信じるようになると御言葉にありますね。終末といえる今の世はまさに嘘偽りで満ちている。この暗闇の世界の支配者たちは、善を悪、悪を善と言っている現実が実際にあります。故に、この中で、このただ中で、勇敢に戦い、走るべき道のりを走ろうとする者は、忍耐が問われますよね。忍耐が問われる。でも、主は、ご自分に属する者、ご自分が命を捧げてまでして、ご自分のものとされた一人一人が決して滅びることなく、主は守ってくださる。主が私たちを捕らえて、主が私を、あなたを救ってくださる。義の栄冠を必ず授けてくださいます。私たちは最後までこの方への信仰を、信頼することを最後までさせていただきましょう。お祈りいたします。